なんか一見するとできないぐらいのレベルがやっぱちょうどいいんじゃないかなっていう。じゃないとやっぱ面白くないですよね。誰もができないと思ってるようなことに対して、それできるよっていうふうに、こんなことできちゃうよっていうのが僕の生きがいみたいなところですね。
こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。今日も明大の最近の研究の話題をお届けしていきます。今回は天然ガスの主成分メタンの有効活用を目指す化学の話題です。2000年代後半、アメリカに始まったシェールガス革命で、天然ガスは生産量が大幅に増えました。これを背景に、メタンを液体燃料のメタノールにする技術が盛んに研究されています。実はメタンをメタノールにする反応は究極に難しいそうですが、これまで誰も思いつかなかったユニークな方法で挑んでいるのが、今回お話を伺った理学研究家教授の庄司修さんです。
今メタンって燃やしてるだけなんですよ、基本。燃やすと炭酸ガスが出ちゃうので、できればメタンを二酸化炭素じゃなくて途中のメタノールで止めるっていうのは、一つのプロジェクトなんですね。ただなかなかできないっていうのもあって、もちろんそのメタンガスを有効活用するっていうのを目標に掲げてるんですけど、本当に究極の究極の反応なんですよ。できたらすごいっていうような言われるもので、でそういう意味では、僕らの研究でもその本当にトップオブトップの難易度なので、やっぱそこは挑戦していかなきゃいけないですよねっていうので、挑戦するターゲットだっていうふうに考えてました。あとはあのメタンをメタノールにするっていうのは、一応高温高圧で一応できなくはないんですけど、基本的には熱かけて、あと炭酸ガスも出てきますしみたいな、そんな感じだったかな。かなり過酷な条件でやるものなので、大体は。ただその僕らが思ってるのは、その天然にも一応メタンを水酸化する酵素って、メタンを変換する酵素っていうのがいるので、そういう意味では人間の知恵を使えば、別に常温、常圧ではないですけど常温でできるだろうと。要はその辺の、ここでも僕らがやってるメタンもこんな試験管みたいなのでやってるだけなんで、本当に安全にできてしまうものなので、そういったものを作ればいいんじゃないかと。だから環境に配慮したっていうのは、もちろんそのコストもありますけど、反応条件ですよね。反応条件、なるべく反応条件がマイルドってなると、やはり36度で機能するっていうのが酵素の魅力なので、やはりその36度で機能する酵素でメタンをメタノールに変えてしまおうというような感じですかね。
その酵素というのは、私たち人間も持っているP450 という水酸化酵素の仲間です。非常にたくさんの種類を持つ P450 の中でも、微生物が持っていて活性が特に高いことで注目されている種類を使ったそうです。
P450 って今20万種類とか30万種類ぐらい、もうゲノム上にあるんですけど、そのくらい種類があるんです。で、それぞれの P450 って、反応は大体その水酸化反応、酸素 OH 気を入れるような反応をするんですけど、それぞれその活性が違うんですよね、全然。で、人間の酵素だったりすると、例えば1分間に2回とかそんなもんなんですけど、そんなに早くないんですよ。で、お酒飲んだ時にアルコールを P450 が分解したりもするんで、それなりの反応はしてくれてるんですけど、大量の P450 があってゆっくり反応してるような感じです。でそれとは違って、バクテリアにある P450 ってめちゃめちゃ活性が高くて、彼らはそれを高速でやらなきゃいけない理由があるので、結構高速にやるんです。で、僕らが対象にしてるやつだと P450BM3 っていう今回の酵素なんですけど、それだと1分間あたりに1万5000回転ぐらいで回るんですね。
1万5000回転ぐらいっていうのは、その水酸化を1万5000回するっていうことですか？
そうですね。1分間に1個の P450 があったとすると、1分間あたりに1万5000分子のアルコールを作ってくれることになります。
わあ、人間の何倍って感じですね。
もう全然桁が違うので、なのでそのこの P450BM3 っていう酵素は早くからその注目されてて、やけに活性が高いねっていう話だったんですね。で、みんなこの酵素を使って、その、うちもやってますけど、例えばベンゼンをフェノールにするとか、プロパンをプロパノールにするとか、そういうところをみんな世界中の人がやってきたっていうのがあって、で、メタンやるにしても多分これが一番いいのかなっていうふうに思って選んでます。
多くの研究者が使っている酵素でも、庄司さんの使い方はかなりユニークです。世界では 遺伝子操作で酵素をデザインするやり方が主流の中、庄司さんは酵素を騙すという発想で取り組んでいます。おとりを意味するデコイ分子というものを使っているそうです。
その普通だとその酵素っていうとその酵素単体で大体動くんですけど、僕らは人工的に作ったその酵素を何ですか、誤作動させる分子を取り込ませるっていうやり方なんですね。でその誤作動状態だと本来やらないことをやるっていう、強制的にこちらの言うことを聞かせるための分子なんですけど、でそういったような科学的に作った分子を使ってその酵素を飼いならすようなことをやってる研究って多分うちしかないんです。例えばノーベル化学賞を取ってるフランシス・アーノルドスっていうグループがいるんですけど、彼らがやってるのは酵素を変異導入かけて遺伝子操作するんですね。でそれでなんかちっちゃいメタンとかエタンを酸化しようっていうのはもう昔からやられてることで、でそれが世界中の主流です。基本は要は変異導入かけてなんか自分たちの都合のいい酵素を作り出すっていう技術ですね。だけどその技術を全く使わないでもそれ以上のことが出来上がるっていうのが僕らの技術 でそういったよう なんですか、アプローチってないんですよ、どこにも。
デコイ分子っていう概念自体はもともとあったものなんですか？
それ僕が考えたものなんでないです。いろいろ考えたときにおそらくこういう分子が取り込まれるとこういうふうになるはずだっていう、そういう感覚で作り出したもので、で酵素科学の中でそんなことを考えた人がいないんですよね。だから珍しいんですけど。
何かその発想のなんか降ってきたんですか、それは？
それは専門酵素科学じゃないんですよ。そもそも僕学位高分子ですし、学位高分子で取ってその後超分子科学っていうのは錯体を作る仕事をしてたんですけど、それホストゲストケミストリーって言って何ですかね、ある分子を作ってその中に何かも取り込ませるっていうような技術ですね。でそれは多分シクロデキストリンとかで多分馴染みがあると思うんです。わさびとかに入ってる香料をキャプチャーするような分子ですね。あとファブリーズです。ファブリーズで、ああいうような科学をやってた時に僕の頭の中にはその何かを取り込む箱があれば、そこに何か入れようかなっていうような感覚でやってるので、その酵素科学の人たちは多分そういう発想にはならないっていう。だから僕は全然関係ないとこから来てるので、酵素を見た時、ある意味じゃ素人なんですよね。で素人なので なんでこうしないのかな、これでいいんじゃないのかなっていうのを考えた時に、その意外と誰もやってなくて、世界中でその要は先ほど言ったように遺伝子操作っていうものがあるので、そっちが結構万能ですからみんなそっちがやる。でその僕が考えたような発想に誰も多分たどり着かないというか思いつきもしなかったんだろうなっていう感じです。
おとり分子を使ってメタンをメタノールにする技術、実用化にはまだ研究が必要ということですが、どんな形で活用されるんでしょうか？実はメタンはガスという性質上扱いがなかなか難しいそうです。しかもメタンはそれ自体が温室効果ガスということもあって大気中に出せないという制約もあります。価格は比較的安いとは言っても、運ぶときに一回圧縮して液体にする必要もあって、そこで相当のエネルギーをロスしています。
なので環境に優しいですかっていうと、本当のこと言うとドイツに通ってノルドストリームみたいにそのパイプラインで送って燃やすのが多分一番エネルギーコストは低いはずです。で考えると、もしその夢の反応としては、僕らみたいなこういう簡単にメタノールに変換できる技術っていうのを、そのメタンが出てるところでやればいいってことです。でそうするとそこに要はメタノールがどんどん蓄積されるんで、それを液体そのまま運べばいい。液体でジャバジャバジャバってガソリンと一緒ですね。でジャバジャバジャバジャって運べばいいだけなんで、そういうのが多分理想な姿だと思います。
めちゃめちゃ夢ですね。
そうですね、僕もなんかそういう風になってほしいなと思いながら、だからこの酵素、全然今活性って低いんですけど、なんとかそういう微生物みたいなの作ってガスをひたすらメタノールにしてくれるような環境があって、だからメタンが出てるようなところで、そのままメタノール製造工場みたいなのがあって常にメタノールが出来上がるっていう。メタノール自体はやっぱり燃料としても注目されてますし、あとはこの1回メタノールにしてしまえば、そこから先っていうのはいろんなものに変換できるんですよ。メタンを 何かのではプラスチックにしようとかそういう風になった時にはちょっと難しいです。最初にメタノールまで行けばそこからは科学者の力を使えばいくらでも何とでもなる、はい、反応メタノールで止められなくて全部炭酸ガスになっちゃうんですよね、はい、だからそこを酵素でやれば確実メタノールで止まるんで、そうしちゃえば楽だなっていう感じですね。
コストについてはどうですか？その今まで主流だった遺伝子によるそのやり方と今庄司先生がやってらっしゃるその取り分子のやり方で
コストはあまり変わらないぐらいですか、
ね、うん、あ、そうなんですね。
遺伝子操作をしないっていうので、まあ、その遺伝子操作をしないコスト分浮いてるかもしれないですけど、まあ、その取り組ませる分子っていうのはやっぱ作んなきゃいけないので、
はい、
そういう意味ではそこまで変わらないと思います。ただ僕らの技術ってその遺伝子操作しないっていうことはその天然にあるものをそのまま使うことが全部できてしまうってことです。例えば酵素でもそうで、遺伝子を組み替えたバクテリアがあったとして、それで反応しようってなった時にそれは工場から絶対に出しちゃいけない、ものすごい管理下に置かれるんですね。だから終わったら必ず全部殺してみたいな話になるんですけど、僕らの技術って別にその辺に転がってるバクテリアなので別にうちの風呂でやっても全然いいんですよね。何も法律には触れないんです。
めちゃハードル低いんですね。
そうです。だから別にうちの子供が夏休みの自由研究でやっても全然大丈夫で、まあ、ベンゼンはちょっと無理かもしれないですけど、もう少し簡単なものであれば別にやっても構わなくて、それこそ本当に家でできるし、その常温常圧ですから、それこそ洗面器でできるようなもんですよね。そういったような技術です。なので僕らのこの技術が使えるバクテリアって今何種類 もう見つかってますし、今度それを使って土壌汚染を改善するっていうのをやろうとしてて、土壌汚染って改善するためにバクテリアを使うっていうのは昔からあるんですけど、その遺伝子組み換えしたら例えばこういう汚染物質を分解できるバクテリアが作れましたとかはできるんですよね。でもそれってその汚染してる土地に撒いた時点でカルタヘナ法違反なんですよ。だからできないんですよ。だけど僕らのはその辺のやつのバクテリアを育てて、それを撒いて同時にこのデコイ分子っていうのを一緒にさーって撒けばよくて、そうすると要は豊洲のベンゼンの汚染とかも全部クリアできてしまうんで。
なるほど。そんな簡単なお話を聞く限りでは簡単に聞こえるお話なんですね。
いや、もう本当に簡単ですよ。またもやってもらったら、丸山さんやってくださいって言ったらそんなできると思いますけど。
あ、本当ですか。そしたらじゃあそのデコイ分子っていうものも安全なものの中からこう選んでいるっていうことになりますか？
は
い、
初期の時はちょっとまあ、人間が使ってる化学物質ですけどあんまり良くはなかったんですが、今はもうほとんどなんですか、何の害もないよ。例えば一つの例でいくと、解熱鎮痛薬のイブプロフェンって多分最近皆さん飲んでると思うんですけど、イブプロフェンにアミノ酸1個つけただけとかそんなもんですね。でそれを、バクテリアに取り込ませるともう反応がいくというようなものです。
ここまでのお話、そんなことができるのって思いませんでしたか？実はこれが庄司さんの狙いのようです。
いろんなとこ発表するんですけど、大体皆さんに言われるのはようそんなこと考えるよねっていうのをよく言われます。でこれ以外にも抗菌薬を作ってたりするんですけど、バクテリアを食べさせる毒まんじゅうみたいなのを作ってみたりしてるんですね。で大体みんなが言うのはよくそんな変なこと考えるよねって、でも言われるとそうなるなとは思うって言ってて、でそこがちょっと僕は一番やりたいことで、やっぱ科学の視点から見てそのちょっとかなり変わったストラテジーを考えていく、でこういうふうにやれたらいくんじゃないか、でそのストラテジーがやっぱりものすごい機能して、既存の技術よりもやっぱりすごいなって言ってもらえるようなものを作りたいなって思ってます。なので多分同じことやってるといつまでたっても凌駕することできないんですけど、まあ、やっぱり新しいことを考えて、まあ、やってみるっていうのがやっぱり重要なのかなっていう。でそういうのがやっぱり日本から出てこなきゃいけなくて、で僕らもこういう研究を始めた時にもちろんその遺伝子操作があること自体はもちろん、まあ、僕はいくら素人でもさすがに分かってましたんで、だけどそれを後追いする、だから日本ってそもそも技術立国なので人のやつを後追いしてなんかちょっと9が10になるような研究っていうのはやっぱり日本は生き残れないんですよね。それだとやっぱ日本っていうのはやっぱり0から1のものをやっぱ作り上げて、それで違う技術で世界をリードしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。
最後に、みんなが思いつかないことを思いつく感性をどう磨くか、実践していることを聞きました。
常になんか変なこと考えてます。なんかこういう風になったら面白いだろうな、こうなんねえかなとか、これって結構無理そうだなとか思いなのも結構いっぱいテーマとして持ってて、でそれを学生に言ったら大体それはできそうにないから嫌だみたいなこと言うんですけど、大体4年生だとその判断もつかないのでやってしまうところがあって、でやったら4年生はできちゃったりするんですね。そうすると上にの世代の人たちは、あのドクターとか修士の人たちはあれできちゃったよっていう話で見てて、そうするとじゃあ自分もなんかできるんじゃないのみたいな感じで、やっぱり人と違うことをやる、あとはなんか一見するとできないぐらいのレベルがやっぱちょうどいいんじゃないかなっていう、でじゃないとやっぱ面白くないですよね。誰もができないと思ってるようなことに対してそれできるよっていうふうに、こんなことできちゃうよっていうのが僕の生きがいみたいなところですね。
なるほど。では4年生を悪用してその波及効果を狙ってらっしゃるんです
ね。そうですね、結構だからまあトップはある程度ぶっ飛んでなきゃいけないところもあるし、やっぱ皆さんが安全なところに行きたいってのは分かるんですけど、やっぱそれをぶっ飛ばしていかないといけない。ちゃんとした研究っていうのも、まあ、コツコツやるのも必要なんだけど、やっぱり結構それ無茶だろうっていうところもやっぱしっかりやらなきゃいけなくて、あのぶっ飛んでいくっていうのをやって、それをちゃんとしたサイエンスに落とし込んで、やっぱ名古屋の研究ってようわからんがおもろいなっていう。名古屋ってでも元気だと思うんですよ、まあ、大体僕の知ってる人たちはみんなあのぶっ飛んでるやつが多くて、でそいつらと話してるとよう考えたなと思いながら、あじゃあ俺もそれやってみるとか言って、でそれがやっぱ名古屋の財産だと思うんで、なんかそういうのもやっぱあの伝えたいなと思います。やっぱ名古屋はそのぶっ飛んだケミストリーやってるっていう、だけどやっぱオリジナリティすげえ高いよっていう、まあ森に入らない研究者をしっかり作っていかなきゃいけないんで、そういうのもまあ本当の目標はそういうところにあるかもしれないですね。
理学研究家教授の庄司修さんのお話でした。この番組の内容はノートで記事化しています。論文や研究室の情報も掲載していますので、庄司さんのぶっ飛んだ研究の世界をぜひ覗いてみてください。ノート記事のリンクは概要欄でご案内しています。それではまた次回まで、さようなら。